The Ambition シーズン3関係構築のロジック、パートナーシップの究極形態。今回お伝えするのはこのパートナーシップの究極形態とも言える話です。世の中のほとんどのカップルは、とにかくレベルが低い、もう低すぎるんですね。で、それは何かというと、お互いの人生だったり成長というのをお互いに邪魔しまくってるんですよ。だから冷静に客観的に見たら、いや、お前ら絶対付き合わなかった方が人生幸せだったよなという現象が起こりまくっているわけです。こんなことがあってはならないというのが、恋愛屋として使命を感じる部分ではあります。恋愛や付き合うという行為はうまく使えば己を成長させて魅力的な人になって、関わる人から応援されるような素晴らしい男になれる最高の修行です。もちろん付き合った女の子もより魅力的になっていきます。ただ現世にはびこっている誤った、というかレベルの低い恋愛の価値観によって、多くの人が不幸になってしまっているということなんですね。みんな気づいてないだけで、現実は正直かなりやばいです。というわけで、まずはそんな誤った価値観を認識していただくところから始めようと思います。世の中の 99% の男性が陥っている現象、それが性欲と恋愛感情の混同です。そしてセックスを手に入れるための手段として付き合うというカードを切ります。性欲は子孫繁栄のために組み込まれたプログラムでしたよね。なので一度もセックスしたことがない女性というのは、ある程度魅力を感じるようにできています。なので初回のセックスの直前が一番可愛く見えるんですよ。そしてひとたびセックスしてしまえば、そこには妊娠可能性が生まれます。すでに自分の子供を妊娠している可能性がある相手と、もう一度セックスするよりも完全に新規の女性とセックスする方が、明らかに子孫を増やすという観点からすると効率がいいわけです。なので男の性欲のピークというのは、今にもやらせてくれそうなそこそこ可愛い女性を目の前にした時なんですね。そして1回2回3回とセックスを重ねていくうちに、だんだんと飽き始めます。それは妊娠の可能性が高まっていくからなんですね。本能は避妊というものを理解できません。道徳的にどうとかは一旦置いといて、人間の本能はそのようにできているということは知っておいてください。だから、長年付き合ったカップルがセックスレスになるのも自然なんですよ。何回もセックスしてんだから子供はできていて当然。そんな相手に欲情していたら子孫繁栄につながらないわけですね。ほんでセックスしまくってるのに全然子供ができないと、あれなんかおかしいぞと本能が思い始めます。そして次の相手を探すために恋心は冷めていくのです。恋愛の賞味期限は2年ぐらいだとよく言われますが、その裏側ではこんなことが起こっていたわけですね。んで話を戻すと、やれそうな女性を目の前にした時の性欲は異常だと。で、その性欲を何とかして達成するために、人間のオスはありとあらゆる手段を講じます。その最たるものが付き合うということなんですよ。付き合っているカップルがセックスするのは当然じゃないですか。だから付き合うというカードを切ることによって、確実にセックスを手に入れようとするんですね。ただ、性欲が膨れ上がっている男の脳内は、まともな判断ができる状態ではありません。本能領域が活性化しまくってるんで、理性の部分の働きが弱くなるんですね。その結果、変な女に引っかかってしまったりとか、すぐに終わる恋に手を出したりするわけですね。セックスがしたいがために付き合うというのは、男としてもダサいし、そんな気持ちで付き合われた女性の身にもなってみろというわけです。 だから個人的にはね、付き合う前にセックスの1、2回ぐらいはやっとけよと思うんですけども、まあ、ちなみに海外ではどちらかというと、付き合う前にお試しデートとお試しセックスをしてから正式にボーイフレンド、そしてガールフレンドになるのは一般的なんだそうです。そしてこのお試しのことをデーティングというみたいですね。なんか今の日本の方がちょっと特殊なわけですよ。だってその方がお互いにとっていいじゃないですか。ね、女性からしても付き合った男が最低な自分勝手なセックスをする男だったら嫌ですよね。大事なことだからこそ付き合うというカードを切らずにやっておくべきなのです。そして一応99%の女性がハマってしまう負けパターンも知識としてお伝えをしておきますね。女性というのは基本的に自己重要感が不足しています。自己重要感というのは自分自身の価値を実感したい、大切な存在だと思いたい、認めてほしい、自分自身を大切に扱ってくれる人のそばにいて安心したい、そういった欲望です。そしてそれを満たすために女性は恋愛というものを使います。いわゆるそのやりマンになってしまっている女性というのは、男性に体を求められたという事実によって自分自身の性的魅力の確認をしてしまっているわけです。まあ、セックスしてる間は、それがたとえ遊びであろうとも、目の前の男が、可愛いねとか、素敵だよとか言ってくれて、そして熱いキスをしてくれて、抱きしめてくれて、自分の体で気持ちよくなってくれているわけですよ。そりゃあ強烈に自己重要感は満たされますよね。ただ、満たされるのはその一瞬だけです。だから、また次の男を探して、だんだんとやりまんに落ちていってしまうというわけですね。まあ、これは極端な例なんですけど、まあ、同じように恋愛の沼にはまっている人は多く見かけます。まあ、彼氏がいる私って素敵だよねっていうような状態ですね。まあ、インスタとか見てたらそんな女性の巣窟になってます。ね、私彼氏とこんなこと言ってきたんだとかね。こんなとこに旅行してきましたとか、こんなもの食べてきました。見てみていいでしょう。私って素敵でしょう。みんないいねして。みたいな感じです。まあ、やばいですね。まあ、事実として、そういう男女が世の中の99%だということです。せっかくこの講座に参加していただいたからには、そんな大衆的な暇つぶしというか、まあ、むしろマイナスの恋愛はさっさと卒業して、そして次のレベルに行ってほしいなと思っているわけです。というわけで、ここからは、じゃあ進化したカップルになるために、男が意識、実践していくべきことをお伝えしていきます。基本的な考え方は、自己重要感が中心になります。で、先ほども解説しましたが、女性は恋愛を通して自己重要感を満たしたいと思っています。ただ、まあ、その満たし方をミスっているのが、誰にでも股を開いてしまう女子だったり、インスタいいね中毒の女子みたいな感じですね。で、こちら側がうまく女性を喜ばせて自己重要感を満たすことができれば、逆に彼女は誰もが羨むようないい女になっていきます。まあ、恋愛は彼女育成ゲームというふうに考えるのも一つの手なわけですね。そして自分と出会った女性、自分と付き合った女性をとことんいい女にしていく。そして時が来たら社会へと、まあ、リリースする。もしくは生涯のパートナーにする。で、そういう男が増えれば、日本の女性たちはどんどんいい女になっていきますよね。まあ、僕はそういうことがやりたいわけです。というわけで、まあ、これからお伝えするのは、出会った女性をいい女にする方法です。これは彼女だけじゃなくて、セフレでも一夜限りの相手でも、そして体の関係にはならない女性でも使えます。ぜひ練習して、そして無意識でできるくらいまでやっていただければと思います。では、ポイント1。褒める。パートナーシップの基本は褒めるです。女性は彼氏に褒められるために頑張ります。おしゃれをして、髪をセットして、化粧をして、ちょっといい香りをさせてきます。そして日頃から体型やスキンケアに気を使ったり、最新の話題や流行を追いかけているのです。それをあなたが褒めた瞬間、女性の脳内で何が起こるのかというと、自己重要感が強烈に満たされた上に、 やってよかったとか、もっと頑張ろうというモチベーションが湧いてきます。そして、もっともっといい女になっていくのです。そういった女性の目に見えない努力の部分を会うたびにさらっと褒めてあげてください。例えば、今日髪型かわいいねとか、肌綺麗だね、何かやってんのとか、あ、服とかファッション結構好きという感じで、こんな感じであくまでさらっとですね。これを会うたびにやる。すると、女性はあなたと会うのが楽しみで仕方なくなり、そして自分磨きが楽しくて仕方なくなります。まあそれを気づかないか、気づいても言わない、褒めないような男が多すぎるから、女性たちは彼氏の愚痴大会で盛り上がるわけですね。まあただ、この褒めるに関して超大事な注意点があります。これがポイントの2つ目です。ポイント2、要求には応えず自分勝手に褒めろということです。で、どういうことかというと、女性がね、たまにこういうアピールをしてくるんですよ。ほら見て、ここ頑張ったのよ、私、褒めて褒めて、みたいな感じですね。で、こういう要求に応えるというのをやってしまうと、いいように使われちゃうんですよ。要は、彼氏であるあなたが、ただの自己重要感を満たすための道具になるわけです。で、女性はたびたびそういった、私の自己重要感満たしてっていう要求を彼氏に対して突きつけてきます。まあ、その極致みたいなもんが、ね、私のこと本当に好きなの?とか、仕事と私どっちが大事なの?とかですね。そういった要求にいちいち応えて、彼女の言いなりになってしまっている男のなんと多いことか、これは非常に嘆かわしいことです。男の時間や労力や時にはお金も使わせて、女性が自己重要感を満たし満足に浸るわけですね。ほんで男側は自分のエネルギーを全く生産的な方向に使えていないわけです。本来のパートナーシップというのは、女性が男性を応援し、男性はそれによって活躍し、食料を確保し、そして家族全員を食わせていくという形だったんですよ。そして女性は旦那が私の応援によって活躍したという事実によって自己重要感を満たせたのです。旦那は社会で活躍して出世し、そして家族は十分すぎるほどの食料を確保できる。これが理想的なカップルや夫婦の形態です。まあ、食料確保と自己重要感の両立というわけですね。しかし現代のカップルは、男性が食料確保に使うべきエネルギーを女性が奪い取って、そして自己重要感だったり、その瞬間だけの自己満足に変えてしまっているわけです。これはかなりやばいですね。だって男が食料確保に向かえない、要は仕事に対するエネルギーが湧いてこないということです。すると嫁も子供も旦那もまともに飯が食えなくなる。そして一家丸ごと崩壊です。だから彼女の言いなりになって、その場限りの彼女の自己重要感を満たすのはかなり危険なわけですね。だから機嫌を取るみたいなものは最悪なんですよ。現代社会は良くも悪くも人が死なないように整備されているので、実際に死ぬことはありませんが、まあ、けどぶっちゃけそれに近いぐらいの一家崩壊だったり、人生詰みだったり、夫婦が破綻してるみたいな状態になることは多々あるわけですね。ね、よくスポーツ選手や経営者が恋人ができた瞬間に仕事がうまくいかなくなることがありますが、それはこの現象も同じです。彼女にエネルギー、時間や労力やお金を奪われていて、自分が本来やるべき仕事に集中できていない。これは由々しき事態ですね。そんな短期的に自己重要感を満たさなくても、旦那が出世して活躍すれば〇〇さんの嫁さんというだけでいい思いができるわけですよ。ただ人間というのは弱いもので、ぼーっとしてると目先の短期的に今すぐ簡単に確実に欲望が満たされるという方向に走ってしまいがちになります。そうなってしまっては、せっかく付き合ってもお互いの人生はめちゃくちゃになるわ、関係性も良くならないわで最悪です。結局付き合わなければよかったねというバッドエンドを迎えるわけですね。そうならないためには、あくまで 自分が好きなタイミングで褒めるというのが重要です。俺が褒めたいと思ったから褒めている、君に合わせるつもりは一切ないし、君の満たしてほしいアピールに応じるほど弱い男じゃないよ。こういうマインドセットで常に女性とコミュニケーションを取っていただけたらと思います。そしてもし仮に女性が満たしてくれアピールをしてきたら、例えば、ね、私のこと本当に好きなの？とか、いつも仕事ばっかりじゃんとか、ね、構ってよとか、寂しいんだけどとか、何してるの？とか、そういう時は心の中で可愛いな、自己重要感満たしたいんだなと思いつつ、そして愛を持ってうるせえ黙れと一周してあげましょう。そしてあなたは自分のやるべき仕事に集中していればいいのです。ではポイント3つ目、女性からも奪うなということです。これは逆に女性からもらったエネルギーをあなたがその瞬間の自己満足に変えたり、自分の不安、不満、コンプレックスの解消に使ってはいけないということなんですね。で、その最たる例が彼女の気持ちを確かめるような行動です。例えばあえて怒鳴り散らしてみたり、いきなりわけもなく不機嫌になってみたり、暴言や暴力を浴びせたり、突然別れるとか言い出してみたり、まあそうやって暴力的に相手を痛めつけた上で、それでもこの女は俺の元から離れないという事実確認をしたいわけですね。いやー、ダサすぎますね、これはね。だってそれは全て自分に自信がないという根源的な不安から来る行動ですよ。まあやった女の数を自慢するのも、彼女とのラブラブなところを SNS で自慢するのも、まあ、全部一緒です。己の自信のなさだったり、コンプレックスを女性で埋めてるわけです。するとどうなるのかですね。せっかく女性が旦那に活躍してもらおうと思って与えてくれたエネルギーを、その瞬間の自己満足だったり、優越感だったり、支配欲、安心感に変えてしまうわけですね。で、これだとせっかく女性がくれたエネルギーを男は食料確保、まあ仕事ですね、仕事に使えなくなるわけです。そして一家もろとも餓死崩壊してしまうわけですね。なので、まあ、いつかお伝えしましたが、自分の自己重要感は自給自足していくべきなんですよ。女性からもらわなくてもすでに自信満々ですという状態を作っておきましょう。そして人間の潜在意識は恐ろしいもので、普段から自信がない状態で生きていると自分では気づかないうちに女性を踏み台にしてしまうのです。そんなダサい男にはならないように、日々自分の自己重要感は自分の力で高められるようにしておきましょう。そして最後ポイント4つ目ですね、理想の関係性を作るためにはどうすればいいのか。ここまでの話をまとめると、性欲の解消のために付き合うというカードを使うな、恋愛は彼女育成ゲームだと思え、褒めるをベースに関われ、相手の要求には応えず自分勝手に褒めろ、自分の自己重要感は自給自足しろということでした。で、これをまとめると失敗パターンと成功パターンの共通点が見えてきます。で、大失敗するパターンというのは、要は自分のことしか考えてない状態なんですよ。両方とも、男も女も、己の自己満足、コンプレックスの解消、認められたい、不満不安の解消、ここにフォーカスを置いて動いてしまっている、まあ、こんな感じですね。さすがにこの講座をここまで見てくれた方はこのレベルにはいないかなと思います。で、ただ要注意なもう一つのパターン、それがお互いの機嫌取りに気を取られているパターンです。相手の要望を優先したりとか、相手の機嫌を伺ったり、こういう状態ですね。そして相手のことを瞬間的に思いやるあまり、長期目線で考えるとマイナスになる行動をしてしまうわけです。じゃあ、うまくいくパターンはどういうものかというと、男側が目指すべき理想に向かって全力で行動しているというような状態です。もう女性の顔色なんて一切気にせずに、 自分のやりたいことに向けてガンガン行動していく姿を背中で見せればいいんですよ。ほんでたまに、いやお前のおかげで頑張れてるよっていう風に優しく声をかけてあげましょう。その一言で女性は人生史上最高の至福を感じることができるのです。そういう男の背中を見て、この男についていこう、この男を全力で応援しようと思うわけですね。ぜひ目の前の女のケツを追いかけるのではなくて、自分の目指すべき場所、夢、目標、理想に向けて全力で精進していきましょう。それでは今回は以上です。ありがとうございました。